あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。いや、
いやもう
12月ですよ本当に、
うん、
そろそろね、年末最後の収録はいつですかという話を、する時期になってまいりましたね、
うん、でももうしましたからね、
はい、まあ、うちは、はい、今回は30日で全然問題がないので、うん、30日ということになっておりますけど、う
ん、はい、
うん、あの別のね、もう一つのそこアニの方がね、ちょうど1日になる、
うん、
収録が。だから
なんかたまにホットキャストもありますよね、
はいはい、
1日の
時、ね、1日、まあ、1日の昼収録とかだったら可能なんですけど、うん、我々2人だけだったらね、だからそう、ね、そうそう、ホットキャストならありなんだけど、
ちょっとね、
そさすがにね、他人数の作品、特集はね、なかなか難しいかなっていうので、ね、じゃあいつやりますみたいな、そう、そんな話をね、ちょっと、もうそろそろ始めてないとまずいなっていうか、うん、もう12月はみんな忙しいからね、やっぱ、
うん、
早めにいろいろ決めとかないとまずいよねみたいなことをやっている時期ではあります、はい、
そう、
まあ、これは我々ラジオですらこんなもんだから、本業の人たちはもう大変だよね、
うん、いや、もうみんな年末進行とかね、
はい、なってるんでしょうね、いろいろね、
思いますが、はい、そう、なんかもう冬じゃないですか、気持ち的には。12月、
いやいや、気持ち的にはじゃなくてめちゃ寒ですよもう、
なんですが、
はい、
なんか紅葉が今年ちょっと遅めなのかな、平地ではまだ今途中なんですよ、紅葉の。
ああ、それは地域によりますね。もううちの方はもう落ちてる感じですからね、
うん、
もう先週ぐらいが一番、先週よりももう一つちょい前ぐらいが見頃だったりとかしてましたから、うん、だから先週の段階でちょっと見頃過ぎちゃったよねっていう話をしてましたね、うん、娘と、はい、
先週ちょうど土曜日が、まあ、土日が名古屋市の平地のピークだっていうので、
あ、はいはい
はい、ちょっと紅葉を見に名古屋市の東山動物園に行ってきました、
はい、
本当平地にある動物園で、うんうん、会社の人とお子さん連れと一緒に回ってきまして、うんうん、紅葉も綺麗だったんですが、
はい、
いろいろ飲食店とか気になり、ね、うん、出店とかあって、最近はいろいろあるなと釘付けでした。で、まあ、紅葉見に行ったんですが、もう印象に残っているのは紅葉じゃないものばっかりなんですよで、
はい、
大きな池があって、その池の周りをちょうど、紅葉する赤く色づく木々がこう取り囲んでるんです、はいはい、で、池を、大きい広い池、ちょうどそれが動物園というか動植物園なので、植物園寄りの公園なんですけど、池なんですけども、そこにいっぱい白鳥のボート、
はい、
ペダルコミのクエツ
ありますね、
浮かんでたんですよ、はいはい、まあ、よくある光景です、
うん、
で、そこに、働く乗り物タイプも結構混ざってたんですよ、
はい、
で、へえ、珍しい、珍しいっていうか、
働く乗り物、はいはい、
そう、救急車とか、はい、消防車とかパトカーとかショベルカー、
はい、
ショベルカーなんて、
上のところに今いるのかなって思ってたんだけどはいはい、はい、
ちょこっとなんかショベルの部分が乗っかってるみたいなのがあって、
それダメですよね、白鳥並みにショベルがこう来てないとね
そう、ぐるっと来ないと、
ね、
うん、で、見てたら中にオレンジと黒のシマシマがいたんですよ。
それ阪神タイガースですか？
いや、阪神タイガースは黄色と黒です。
あ、はいはい、
うん、濃いオレンジと黒のしましまがあって、はい、私すごいね、最近スズメバチがいるよって
それ働かないし害虫だからね本当に。
いや、なんかこう顔っぽい部分があって、はい、そこが平べったかったんですね、はい、いや、横の、はい、横側側面から見てたので、ちょうど顔の部分が平べったいなっていうのは分かって、スズメバチって顔平べったいじゃないですか。
まあ、なんかすごい怖い顔してますよやつら、はい、
だからすごいな、そういう需要あるのね、
ないよ
話をしたら の職場の後輩が、
はい、ミツバチじゃないのそれ、
あのそれレッサーパンダだと思います。あの東山動物園はかなり、はい、あの人気のレッサーパンダがいるので、はいはい、あのね、お土産物コーナーもかなりの範囲をレッサーパンダ群のいろいろグッズがあったりするので、はい、後であなるほどねって思ったんですが、私にはどうしてもスズメバチにしか見えなくて。
いや、さすがにスズメバチはないと思います。
ね、いや、ない、それはね、ないとは思ったよ。だからこそその意外性を評価したんだけど。
うん、はいはい、うん。残念でした。
はい。
今日のアートワークそれじゃないの？違うの？
いや、もうあの釘付けになってもう写真を撮るも
ん、はい。ああ、なかったんですね。はい。
そうなんです。
はい。
はい、まあ、でもあの、ね、その東山公園もみじ狩りの期間中が12月5日まででライトアップも、はい、ライトアップはもう終わってるのかな、はい、ご近くの方は
遊びに行ってください。そのミッチーさんが間違えたというね、スズメバチを見にぜひ、
そう、あの土日祝の入園は事前予約が必要。
そうなの、そうなの、大変だね。
うん、あのコロナ対策で、はいはい、あの施設系はかなり
まあ人数をね絞ってるわけね、うん、はい、
はい、ということで、すごくローカルすぎて。
いや、いいんじゃないですか。
はい、どうなんだっていう話でした。それでは今日もホットキャストスタートです。さあ、前回はコレステロールと飲み会と物欲
と取り直さないよ俺はね。はいはい
はい、なんかなんだろうね、タイタな話を、
はい、
欲望にまみれた話をお送りしました。
まあでも先週も私酔っ払ってたんで、実は記憶にないんですよね、ほとんどね。
そんなに、そんなに、
はい
はい、私あの収録終わった後に赤から鍋の話したじゃないですか、
はい、
覚えてないのかな、
覚えてないですけどね、
私が忘年会で食べた赤から鍋、はい、ね、でそれをこう記事に、
うん、
あの赤から鍋のね、鍋の元とかなら売ってるからと思って貼り付けていったら、はい、赤から鍋シリーズのこういろんな商品が出てまして、
はい、
ちなみにあの肉豆腐はクムさんに送ったことはあるはずなんだよね。
多分食ってると思いますよ、ミチ、うん、さんからいただいたものは大体食ってますから、はい、大体じゃなくて全部食ってますから。はい、
本当は赤からチーズリゾットもちょっと試してみてほしいけど、
そうそう、私たち夫婦は辛物大好きなんで、うん、結構喜んで食ってるんですよ。そう、今まではほら 母と一緒に食べなきゃいけないっていう枷があったから難しかったのが、うん、今ほら分けて食ってるから、分かれてるから、ね、
うん、
あの辛物も全然 OK になったんですけど、うん、今度はそうなると娘がそこまでは辛いものを苦手、うん、強くはないので、ちょっとは大丈夫だけどっていう感じなんで、うんうん、
あ、大丈夫です、あの、
はい、
子供も食べれるちょっと辛い系なので
幼稚園生じゃないからね、はい、もう酒も飲める年ですから、
っていうのをこう、はい、Amazon で検索しながらこういろいろ貼ってたんですが、私知らないのいっぱいあったよ。塩レモン鍋ってどういう仕組み？
いや、塩レモン鍋は私食べたことありますよ。
赤からの塩レモン鍋なんですよ。
赤からの塩レモン味って想像がつかねえな。
はい、そう、赤からあの赤唐辛子をブレンドした甘辛い、あの、はいはい、あと味噌ですね、名古屋の赤味噌、はい、あれをブレンドした甘辛い濃厚系のお鍋なんですけど、
はい、
塩レモン、塩レモンってなんか塩味、うん、
爽やかな感じ、
爽やか系じゃないのとか、あの赤からカレー鍋とか、
はい、
はい、他にあのビネガードレッシングとか麻婆の素とか、そりゃもう、はい、うん、もう拾いきれないほどたくさんな展開を、
いや、だって辛物ってブームなんでしょう。だって私最近、うん、ネットフリックスかな、
うん、
で辛物のドラマ見てますよ、
うん、
毎週みたいにこうお茶いやさん、お茶のメーカーさんがに辛いグループがいて、営業の連中が、
うん、
その連中がこう毎週のように辛いものを食うという ドラマがあるんですけど、激辛道みたいな。
バラエティでもそういう辛いのを食べるっていうのはよく企画でありますけどね。
激辛道はね、ちょっとね、見てるだけで怖くなるぐらいな感じがね。でもまあなんか、いやあれは真似したいとは全く思わないんだけど、うん、本当にすごいからあいつらが食ってるのは、ね、いや本当に食ってるかは知らないけどね、まあ、そのドラマ上の演出ではやばそうな感じがあるので、
うん、いや私はもう辛いのはもうほどほどな人なんで、
はい、いやほどほどでいいんですけど、うん、麻婆豆腐みたいなものはやっぱりちょっとね、
そうね、
行きたい感じがあるですよね、
そうね、インドカレーとかね、うん、ちょっとガツッと行きたいよね、
行きたい時はあるって感じですね、
うん、はい、まあそれでそういうのをせっせっせっせと見てたら配信が随分遅くなってしまったっていう
でも私寝てましたもんもう
あの遅い時は結構そういうのに夢中になって脱線してる時ですので、はいはいはいはい、ごめんなさい、はい
は
い、
私ね最近ねちゃんと寝てるからね、うん、薬が効いてるみたいで、うん、ちゃんと寝てます、
ね、私も最近早寝なので、はい、だいたい収録始まるぐらいがすごくだんだん
すいません、すいませんね本当にね、はい、最近食事が美味しくてねいいことなんですけど、
素晴らしい、はい、いいことですよ、
はい
はい、ということで、あのとりあえずいただいたコメントをご紹介させてください、はい、大宮ランナーズハイさんからいただきました。いよいよ12月ですね。大宮がある埼玉市もめっきり冷え込んでまいりました。いきなりですが、クムさんに触発されて、私もスーパーカブ買っちゃいました。つい先日、23年間ほぼメンテナンスなしで乗り続けたスクーターがとうとう走行中にエンジンが動かなくなり、観念してその日のうちに新しいバイクを買おうとバイク屋さんに行ったところ、あったのです。ベージュ色の可愛いスーパーカブが。ショップの店員さんによると、埼玉にはたくさんのスーパーカブのオーナーがいて、スーパーカブ王国と言われているんですよ、とのこと。ホットキャストのおかげでスーパーカブが大人気で品薄という話も聞いていたので、今を逃すと売れてしまうと思い、すぐに妻を連れて行き、デザインをチェックしてもらい、これならうちに置いていいよ、と許可をもらい、アニメのスーパーカブが大好きな娘には、免許取ったら乗ってもいいよ、と言い、即契約。我が家では高価な買い物をするには家族の了承を得ることがとても大事ですので、納車はこれからですが、私もカブライフをこれから堪能したいと思いますということです。ありがとうございます。
いいね、いい話だね、うん、
そうね、
うん、ベージュのスーパーカブ可愛いからいいと思いますよ、
うん
うん、でも23年乗ったらもうそりゃ寿命ですから十分だと思います、うん、はい、
スクーターからこのスーパーカブってほらクムさん免許取るとき大変って言ってたじゃないですか。
はい、いやこれはあれじゃないですか、 50cc のスーパーカブなのかな、かもともと免許持ってたかのどっちかじゃないですか。
うんうん、
だからどっちかは分かんないです。
なんか操作が違うって言ってた。
ああ、すぐ慣れますよ、
うん、
スクーターからスーパーカブ、うん、まあ結局シフトがあるかないかだけですからね、はい、
そう、
ちょっとめんどくさくなるだけだけど、その分楽しくもなるっていう感じですよ、う
ん、なるほど、
はい、
はい、
そっちは楽なのよ逆に、うん、あ、そっか、スーパーカブに慣れすぎちゃった後にスクーターに乗ると、あ、まあそれも楽か、上げればいいだけですもんね、うん、うん、まあクラッチがないからいいんじゃない、クラッチがあるバイクに乗ってると結構大変ですよ、あの左にね、左にクラッチがあると、うん、50cc でもクラッチのあるバイクってあるからね、
うん、
でもそれに乗ってるとこう、まあ逆に言うと100中型とか取った方がマシになっちゃうからね、
うーん、
そう、スーパーカブはクラッチのないバイクなんで、オートマセミオートマみたいなバイクですから、
ほうほう、
あの要はシフトを上げていけば上がっていくけれども、それに対してクラッチを踏まなくていいわけなので、マニュアル車みたいにさ、わ、
うん、
かります、マニュアル車の、うんうん、マニュアルの免許持ってる、昔はみんなマニュアルで取ったよね、
オートマ限
定。オートマ限定なのかよ。
そうよ。
そうか。じゃあ分からないわ。
なんかうっすらね。うっすら分かるよ。はいはい、一応理論は説明受けて
る。そうそうそう。3つね、うん、こう足元にあるじゃないですか。車にね。うん、
分かる分かる。
こうブレーキとアクセルとクラッチがあるんですよ。うん、そのクラッチを踏むことで、ギアを外、まあこう、一旦外して、次のクラッチにつなぐわけですね、ギアにね。っていう作業が必要なんですけど、その作業がいらないわけですよ、
うん、
要するにシフトをカチャンって上に上げれば2速になる3速になるみたいな、うん、そんな仕組みなの。
なるほど。
そうだからそんな難しくない。実際慣れりゃ簡単。ただ、うん、
まあ、
あのスクーターよりもめんどくさいっちゃめんどくさい、
うん、
楽しいけどね。だってスクーターほら上げるだけで、オートマ車と一緒ですから上げるだけでいいわけ、
ね、オートマからちょっとミッションの方に行く。
ミッションまでは行かないんだよね、うん、っていう感じ、うん、でもこう走る楽しさはちょっとあるって感じ。
なるほど。
そう、そこが
今私クムさんの話を流し聞きながら、うん、はい、スーパーカブのベージュの写真を見てるんですが、
はい、
めっちゃ可愛い。
可愛いですよ。
めっちゃかわいい。いいな、これ。
うん。それは娘も乗りたくなるわって感じ。
うん。うん、そりゃもう即いいよって言われるわ。お家に飾ってあっても絶対ね、かわいい。
かわいいですね。
いやー。
はい、
いい。
いいの変えてよかったですね。
うん。
ミチさんも乗ったらどうですか。本当に。50cc なら、普通免許持ってれば乗れますよ。
いや、もうあの、バイクは乗るなっていう家訓があるから。
いやね、
それなら自転車乗ります。
意外とね、まあまあ、
クムさんの話聞いててもね、うん、なんかこういいなとは思うんですけど、
楽しいよやっぱり。なんか人生こう一つ広がった感はっていうか、私の場合はもうかなり広がった感はある、ね、
やっぱり行動範囲が広がるのはいいよなっていう羨ましさはありますよ。
ただやっぱりね、 50cc はやっぱ限界が近いんですよね、うん、だからそこが 50cc でいいのかどうなのかっていうところを考えると、やっぱ125、うん、まあ、あのスーパーカブだったら 110cc かな、 90cc110cc かな、うん、で、うん、一番高いのが125っていうのがあるけど、これはもう別物なんで、
うん、
うん、だからまあそこまで行く必要はないんですけど、
うん、
110ぐらいのやつだったらいいんじゃないかなと思います。まあ、乗りやすくてね、何がダメって車の速度についていけないのが、てかついていくと捕まっちゃうのがまずいんですよね、
うん、
安全じゃない本当に。 50cc はちょっとそこが怖い感じがあります、
うん、私はちょっと自分分かってるから、こうそういう乗り物はちょっと自信ないなって思うんですよ。やっぱりあの自転車の時に相当荒い運転をしてた人なので、うん、あのなのでちょっともう車も乗るのやめちゃったしね、うん、ちょっとその辺もやっぱり自信がないからやめたわけで。
まあまあね、何に使うかにもよりますよね、はい、うん、うちの場合は結局、
ね、やっぱり必要に迫られたらもちろんその選択肢はありなんですけどね。
そうですね、はい、
うん、
まあちょっと必要に迫られて私はね、まあ、迫られた&ちょっと興味があった結果、うん、スーパーカブを買ってしまったばっかりに、うん、まあ今はハンター株乗りになってるわけですからね。
うん、私今すごい自転車がちょっと欲しくて、
はい、あれでいいんじゃないの、うん、あの電動自転車というか、あの、うん、ね、アシストで、うん、自転車で、
そうそう、うん、それもいいし、なんかちょっと行動範囲をね、さっきも言ったよ、うん、広げたいなっていうのは気持ちは若干あって。うんうん、
平地でしょ比較的さ、
平地だけどアップダウンはかなりあるな。
あ、じゃあ自転車でも悪くはないんじゃないですか、うん、そのアシスト好きだったら。
そうなんですね。まあ今自転車置き場空いてないから。
ああ空いてないです、ね、
ほら、あの自転車置き場の3分の1を大きなバイク2台を持ちの方が占拠してるから、
それ問題ですね。本当はいけないだろう、本当に一人1台だろう。
だからそこからあぶれた自転車がね、はい、うちの郵便受けの前にいつも止めちゃって、
はいはいはい、
はい、もうなんか、あ、私も自転車置きたいのにって、
うん、
なんとかなんないのかなって思う。
そこは大家さんと相談でしょ、やっぱり。
管理会社ね。
ねえ。
うん、
いやでもおめでとうございます。まだ納車はまだでしょうけど、
う
ん、ぜひ楽しんで、
カブ
ライフ、楽しいカブライフをエンジョイしてください。
ヘルメットはぜひ慎重に選んでくださいでももうすでにお持ちのがあります
ね。あ、そうだよ、だって23年の23年、そうそう、だから別に初心者では全然ないわけなので。
でもこれを新しいカブに合わせた色味のヘルメットとか、うん、
はい、
ちょっと記念に変えるのもいいかもね。
ああ、それはね。でも23年間同じヘルメットじゃないと思いますよ、さすがに。うん。
まあね。
うん。本当はね、ヘルメットの寿命って3年とか5年とか言われてますから、
うん、
ごとに、たとえ落としてなくても変えなきゃ、うん、安全度はどんどん落ちていくよって言われてますからね。うん、でもさすがにね、それはね、現実的に変えるかっていう話もありますからね。
う
ん、
そうね、
スポーツ走行してるんだったらそれはね変えなきゃいけないと思いますけど、あと高速、
ヘルメットの内側になんか賞味期限じゃないわ、使用期限みたいなの書いてあるんですか、書くところがあったり、
書くところあったかな、まあまあ、でも要するに大体そのぐらいで、その、うん、どんどんどんどんいろいろへたっていくよっていう意味ですよね、結局 ね、うん、
パソコンの買い替えみたいなものか。
いやだから安全が100買った時が100だったら、うん、そのどんどん落ちて、使うごとに落ちて いってますよと、だからまあ3年4年経っていくと、その買った当時ほどのこう対衝撃性はなくなっていくので、うん、そろそろ替え時ですっていうのが、まあ、メーカーの言い分だと。
なるほど。
いうことですね。はい。
うーん、
まあでもね、こう改めて実際走っている人たちを見たら、結構さまざまなヘルメットかぶってるからね、やっぱりね、スクーターにしても、そのね、こう、まあ、ちゃんとしたスポーツ系のバイク乗ってる人たちはやっぱそれなりにのヘルメットをかぶってますけど、まあスクーター系は結構めちゃくちゃですよね、正直ちゃんとしてる人もいれば、もう半、
まあ、
半ヘルみたいなのもいるわけなので、まあ一応それでも 125cc 対応ではあるんだけど、確実に転んだら、うん、耳から持ってかれるよねっていうようなヘルメットもありますから、でも一応それは対応である以上は別に被ってても問題はないわけですよ、うん、自分の命をどうするかとか、ね、それだけの問題なわけなので、
うん、
はい、
はい、
はい。
で、コムさんも、なんか、ヘルメットを
新
調したという話を。
いや、ヘルメットを新調した話はまだ多分誰にもしてない。
あれでもなんか、買ったって話を。しなかったっけ？
それはね、実は、もう一つ前のヘルメットの話ですね。
あれうん、
それは写真も出してないですもん、も私ツイッターにすら上げてない。
なんか前に番組でヘルメットの話したよね。でその後マフラーの話をして、
はい
はい、
そうです。
なんかあれ、マフラー色を塗ったって話だったのに、
はいはいはい、
なんか買ってつけてるって、
あ、
首をかしげたんですけどね、先週。
はいはいはい、クム
さんのツイートを見て、
はい、今日じゃあバイクの話でいいんですね。
そう。
あのね、長崎に二輪館っていう、まあ、イエローハットグループの、バイクの専門店ができたんですよ。全国チェーンの ね。で、長崎って意外とバイク王国じゃない、原付王国なんだよね。坂道が多いから、そう、もうじいさんからばあさんまでみたいな感じで原付乗ってる人たちは山ほどいるんですけど、まあ普通にバイクに乗ってる人たちの、ただ止めるところがね、思ってたよりないんじゃないかと思ってたら、実際自分が乗るようになってみたら、駐輪場意外とあって、あ、便利だなってこう気づくこともあったりとかして、こう駐車場、昔はほら止め放題だったから、
うん、
どこにでもね、いっぱいバイクはいたんだけど、もう見えなくなったわけですよ、取り締まりが厳しくなってから。だからそんなにはいなくなったのかなと思っていたら、そうでも なかったんだなっていうのをこうちょっと味わうようなオープンイベントでしたね、うん、オープンの2日目にちょっと最初は行って、
うん、
あの気づいてなかった実はね二輪館がオープンするっていうのは知ってたんだけど
大きいお店なの
まあほどほどですね長崎では多分一番大きい、う
ん、なんか路面店に
そうですね
通り沿いみたいな
はいはいはいそうですねはいだからバイクの数とまあもちろん例えばホンダドリームとかはもっと綺麗ですよ綺麗なだってホンダの製品メインですからね基本的にねそうじゃなくて各社いろんなものから中古車まで全部含めていろんなものを置いてあるとでウェアもさまざまなメーカーのやつが高いのから安いのまで置いてあったりとかヘルメットもバーンと特にオープンだから今ね何でもないの本当にバイクもそういうヘルメットとかも全然売ってないんですよだからメーカーにないっていう感じ、うん、注文しても手に入らないとか、そんなような状況下の中でよく集めたなっていうぐらいたくさんの商品がまあオープンイベントだから入ってきてっていう感じなんですよだからオープンすごかったですよやっぱり長崎中のバイカーが来てんのかなっていうぐらいに大渋滞みたいな感じだったからまあ私は2日目でしたけどねだから初日もすごかったんだろうねって感じでしたまあもちろん特化商品あるからね、
うん、
その普段だったらすごい値段まあすごいっていうかね5万円オーバーのヘルメットがかなりお得になってたりとかさするわけなのでまあただちょっと柄がおいおいみたいな柄だったりとかねそうそうそうそう
なるほどね
そうそうそう、うん、もちろんそういういわくつきのものだったりはしますけどね派手すぎだよみたいなね
何をお目当てに行ったんですかちょっとただ漠然とのなんか見て回るために
いやいやいや私はですねそのチラシを見たわけですよネットでこうねそしたらハンター株用のマフラーが 30% オフだったと
それちゃんとハンター株用って書いてある
それはもちろんハンター株用なんです、しかも森脇というね、有名メーカーなんですまあ吉村と並ぶ有名メーカーの森脇さんの、
うん、
はいちゃんとステンレスの マフラーがハンター株専用のマフラーが 30% オフともうぶっちゃけ原価割れしてますっていうレベルの値段で原価っていうかこうメーカーに普通のねお店に入る値段よりも安いというレベルで売ってると こりゃいかんといかんやろといやまだ2日目だったからもう残ってるかどうかもわからない、うん、3本限定って書いてあったから
ほうほうほう
3本限定
それはもうあと長崎のハンター株人口の
そうそうそうそうそこだと思って、うん、うん。だってあれだったらそのままヤフオクで転売できるよっていう値段だからね、うん、はっきり言えばねだからまあちょっと悩んででもやっぱこの値段だったら買っといて損はねえやって思って行ったわけですよ、
うん、
あればいいなと思いながら、
うん、
でもバイクでは行けないですよねマフラー、こうね、車に、
そうね、持って帰らないといけない、ね、
そうそうそう、だから車で、ジムにで行きましたけど、
うん。
で、買って帰りました。ありました、在庫。
もう
森脇さん、森脇のちゃんとスタッフがいました。はい。
お3個のうちの1個。
はいはい、3個のうちの1個。いや、本当に3個だったかは知らないよ、そこはね。そういうのほらお店のねあれで変わる場合もあるからさメーカーがもうちょっと出そうかって思えば増える場合もありますし、
うん、
だからその3個のとりあえず3個と言われてたうちの1個を買いました、うん、1本っていうのかな、
うん、
はいでつけましたよ自分で、
はいうん、
失敗しましたけどねいや本当にね体勢のねカブはダメだよ 当に
そういうのってもともとお店でやってもらうもんじゃないの、取り付けとか。
いや、もちろんお店でやってもらったら工賃は取られますけど、やってくれるけれども、まあ、
自分でできるもんなんです
よ。前日動画を見ていて、こう、これなら俺でもできると思って、うん、持って帰ってきたわけですよ。
なるほど。
はい、でいつもだったら、ね、お願いするところを自分でやってみたわけです。だってせっかく安く買ったんだから自分でやろうよと思って。
そうね、そんなやり方まで YouTube、
あ、 YouTube いっぱい載ってますよ、いろいろ。そうで、伝送系はねさすがに怖いからやらないんですけど、まあそれだったらやれるかなと思って、こう、もうやり方は出てるので、その通りにやればできるだけなんですよ。で実際やってみたところ、こう、マフラー、元のマフラーを外す部分で引っかかったんですよね。本来なら外れるはずのボルトが根元から外れたと。
折れたわけ。
折れたわけじゃないの。内側、一番手前にあるボルトだけが外れればいいんだけれども、その奥にあるボルトも一緒に外れた。なので、それをまた外さなきゃいけないっていう。これがめっちゃ強く締まってて外れないんですよ。
なるほど。
で、最終的には舐めました。本当に。いや、あれはね、ちゃんと道具がないとダメっていう状況だったの。そのうちにも、ラチェットレンチとか、まあ、いろいろありはするんだけれども、でも、それがあるから大丈夫と思っていたら、もう一つ必要なぐらいに、こう、なんかね、根元を固定できないとダメだったんだよね。要は、本来なら、その根元の方が強く締まってて、手前の方はもう少し緩く締まっているから、手前はすぐ外れるっていう、本来だったらそうなっているはずのものなんだけど、根元が緩く締まってて、外側で強く締まっていたおかげで、根元とこう外側がまあ固着しているような状況になってたわけよ。わかりにくいよね。わからないと思うんだ、この説明。でも、これが分割できないと、つけられないんですよ。
なんとなく。
そう。外側、真ん中にマフラーがあって、もう一つボルトがあるって思っとくといいんですけど、うん、そのボルトが二つあるおかげで、その根元の方が、一緒に回って外れちゃうっていう。でもその根元の方は本体についてなきゃいけないんですよ。わかりにくいか。わからないよね。いいです、別に。まあとにかくそういうトラブルに見舞われまして、なんとか外すことには成功したんですが、根元の方も傷だらけになり、外側の方は完全に舐めてしまったわけですね。
舐めるっていうのは、溝が。
溝というか、
引っかかりがなくなる。
引っかかりがなくなる。そうです、そうです。
わかるわかる。
はい。で、しかもそれを外すこともできなくなり、
うん、
でわざわざそれを外すための、こう、まあ、あるんですよ、ちゃんと舐めたやつを外すやつが、うん、でそれを買いに行き、
うん、
まあちょうど工具屋、ね、工具屋さんがね近くにあったおかげで助かりまして、本当にね何回通ったかそのために。
あ、そういう動画あるんだ。
あります、あります。もちろんね、舐める人はいっぱいいるわけですよ、
うん、分かるよ。
とか、あと古くなればなるほどね、舐めやすくなったりもするから、
お客様の対応でそういうボルトがっていうので、はいはいはいはい、うん、
あるんです。
ああ、もう交換品をお送りしますとしか言えなくって、は
いはい、交換品を送られてもね、元が取れなきゃ意味がないでしょ。
そうだよね。
だからそれを元を取るための、 その、まあ、ある程度傷つくの前提のこうやつ外すやつがあるんですよ。
せっかく買ったのに 傷が。
はい。だから、はい、いや、本体にはまだ全然傷はついてないんだけど、マフラーそのものについたんじゃなくて、もともと本体についてたボルトが、を再利用しなきゃいけないんだけど、それが傷ついちゃったの。
なるほど。
そう。で、舐めちゃったから、まあ、締めることはできるんだけど、まあ、ちょっと見た目、かっこ悪いなっていう感じになったから、とりあえずは接続はしましたけれども、うん、これじゃダメだなということになって、ボルトをね、こう、注文して、取り付けてもらうことになったので、結局はお金がかかったという自分でできることにはやっぱり限界があるなっていうのをね、非常に納得させられた2日間でした本当に
2日もかかったのね。
いや、だから最初はね、すぐできると思ったの。だからその通りにできてれば、そこのトラップさえなければできてたと思うし、ただその時点でも実はミスってたことが一箇所あって、本体にね、ちょっとこうくっついてた感じだったんだよね。だからなんでこれがくっついてるのかよくわかんないなと思ってたのを、よく指摘されたので、翌日もう一度バラし直してみたら、ここがミスってたなっていうことに気づいたから、やっぱ素人はダメだねって思いながらね直しました。はい、もう今大丈夫です。はい、っていうので、はい、森明のモナカ缶のマフラーがつきましたというお話です。
はい、
はい、
じゃあそこのお店で買ったのはもうマフラ
ー、はいはい、マフラーのみですね。マフラーのみで、まあ、自分でつけて失敗して、まあ、部品だけこうお願いして、まあ、取り付けてもらったっていう感じですね。再修正を依頼してやってもらったって感じですね。いつものお店でね。
あれ、ヘルメットは？
ヘルメットはこれどっちのヘルメットの話なんでしょうね。私
なんか前に、
はい、前に買ったっていうヘルメットは
買ったみたいな。
はいはい、それはもともと最初に欲しかったジェットヘルメットを、アライのエアジェットっていうのが欲しかったたんですよ。クラシカルなタイプのクラシックエアっていうのが、うん、でそれが在庫がなかったので結局、別のヘルメットを買ったんですけど、
う
ん、在庫を見つけたわけですよ、ちょうどタイミングよく。でこれは今買っとかないともう買えないかもしれないと思って、でも そのぐらいもう貴重なのよ今ヘルメットを買うのもね。ある時にしか買えないみたいなさ、注文して入るとかじゃないんですよ。だから買ったわけですね、その時ね。だからまあそれで、あ、いいヘルメットっていいなっていう気持ちを味わいはしたんですけれども、それから
傷がついた
って、あ、それ速攻落としたやつですね。それしかもその後はい、
じゃヘルメットはそれの傷ついたのは最後
じゃないですだからその新井のエアーを買って速攻落としてるんですよ私は。
がっかりしてたよね。
めっちゃ落ち込みましたけどはい。でその後に今日ですよ、今日
今日の話
今日の話で昨日ね普通に、まあ、アライのエアーは安全重視の時に被るつもりで買ったので、常に被ってるわけではないんですよね。っていうか、もともと買ってた、スーパーカブ用に買ってたヘルメットと、その後に、買ったヘルメットがもう一本、ジェットが、タイプがあって、で、それはバイク屋さんで買ったんだけど、で、うん、その後に、アライのエアを買っちゃったわけですよ。だから、ジェットだけで3つある、今、うち。本当に、バカみたいに。で、でもまあ、一番最初のやつは安いやつだから、1万円ぐらいのやつだから、別に、うん、しかもそれで教習所通ってたんで、別にどうでもいいんですけど、その後の2個 は1個でよかったはずなんですよ、本来ならね。でも、まあ、2個になったわけです。
うん、
でも、これで打ち止めだと、自分の中で思ってたわけです。満足したから。まあ、落としたけどね。本当に。ところが、寒いじゃない今。
うん、寒い。
めちゃ寒いんですよ。ジェットタイプって、こう、頭に、こう、スクリーンが被さるでしょ？スクリーンはもうこの時期は大体してないと寒いわけですよ。
スクリーンって、前の透明なやつ
です。そうです、そうです。透明だったり、黒かったりとか、みんな。
バイザーっていうか。
バイザーですね。はいはいはいはい。あれを一番下まで下げて、普通は走ってるわけですね。
うん。
でも、その下から風がぐわーって入ってくるわけですよ。で、
それを埋めるのがネックウォーマーとかではないんです。
ネックウォーマーはね、ネックウォーマーをしても、ヘルメットのところって、こう、首のところに締めるベルトがついてるでしょ？
うん。
ついてるわけですよ。飛ばないように、落ちた、転げたりとかしたときに。どうやって首の中に入れます？
内側？
ベルトの下から入ると思う。
ああ、そうか。
結構簡単、そう、簡単じゃなさそうでしょ？
あれで。
だって、ベルトがあるから邪魔して入らないじゃん。
うん。
まあ、入れようと思えば、ベルトの下側からこうやっていけば入らないことはない。と思いますけど、うん、結構めんどくさいよね。
そうね。
うん。なのであまりの寒さにこれはジェットじゃダメだといや自分でもバカだなと思うんですよ。バカだなと思うんだけど、これ冬越えれないと
ね、それはジェットっていう形じゃなくて、フルフェイスだと、
フルフェイスだと、はい、もちろん下からの風はある程度抑えられるので、寒くないとまあ言わないけれども、だいぶ寒くないですよ。だからやっぱりフルフェイスを一本持ってた方が良かったわけですよ、うん。私にとっては。そんなジェットの3つも買わずに。
てっきり1個も出るんだと。
いやいやいや、持ってないね。もう昔のやつなら転がってるけど、大昔のやつですから、それこそ30年前の新井のヘルメットなら転がってますけどいや、さすがにそれはもうかぶれないでしょ、
うん、
なんかボロボロだと思うんで、はい、捨てりゃいいんだけどねあれ何ゴミかな燃えないゴミでいいのかな、はい、そんな感じなんで、だから買わざるを得なくなったんです、うん、いや買わざるを得ないことにしたんです。
うん、
うん、
でその買った、それ
そうそうそう、先週マフラーを買った二輪館に今週も行って、
うん、
ヘルメットをね購入してきました。フルフェイスの、いや全然違う、はい、
よかったじゃないですか、
はい、これで冬も乗り切れる、乗り切れるかな、まだ6度とか3度、寒くても3度ぐらいだもんね。これが1度になった時にはどうなるのかな。
次は何が必要なんですか？でも革の手袋。
いや、もうね、冬の手袋は買ったんで。
言ってましたもんね。
はいはい。そう、それが汗をかくなって言ってたのが、もうそれでも寒いなって思うぐらいの時期になったなって感じですね。ついに。
じゃあ、あとは革のパンツ？
そうだね、革のパンツまではいらないんだけど、
なんかこう、
オーバー
って、ワークマンとかで、
もうその辺でいいかなって感じですね、さすがに金かけすぎちゃったので、まあ、要は風を遮ればいいわけですよ。あ、 あ、その辺に
昔から天月乗るおじさんがシャカシャカしたの。
あ、はいはいはいはい。それはそれでね、アメ用のやつとかだったら持ってるので、ワークマンで買ったやつ。まあそれでもオーバーパンツ的にはそれでもいいのかなとも思いますし、一応、モンベルのね、あったかパンツを買ったので。
なるほど。
はい。だからまあそれで、普通に、こう、長距離走らなければ、耐えられるかなっていう感じはありますね。あとそれにヒートテックのこう捨ててこ的なやつでも履いとけば大丈夫かなと。今身軽さを優先してますけどね。はい。いやーお金かかるね。いやただ単純に私が無駄な買い物をいっぱいしてるだけの話ですけどね。
クムさんだからお金がかかるのか、
はい、
バイクを始めるとそれだけかかるのかがどうなんだろうって
思う。多分最初から分かってる人は私みたいなヘルメットの買い方は絶対しないと思いますし、勢いでマフラーも買わないと思うので、うん、マフラー買ってよかったかって言われるとうるさくなりましたからね。いやもうちょっとねおとなしめの音なのかなって思ってたんですけど結構ねパンパン言いますからね。
あそうなんだ。
はい。
あよく時々パンパン言ってる。
言ってるでしょ。バイク
バイクいるいる、
はいはい、いるでしょ。
あれになったんだ。
あれになったんですよ。
なるほど。
はい。別にそんな一応ちゃんと車検対応じゃないですけど法的には問題のないレベル のマフラーではあるのでちゃんとね、だからそんなめっちゃひどいわけじゃないんだけど、やっぱりそれなりにこう純正とは違うなっていう感じ。純正でもねパンパン言うんだよ最初温まるまで。ちょっとそこがね気持ちよかったんですけど、あめっちゃ言うなって感じになったって感じで、はい、はい、でもね鉄製からステンレスに変わってるんで少し車体が軽くなったおかげか、まあもちろんマフラー変えたらパワーが出るっていうところもあるんですけど、走りやすくなってますね。スピードが出やすくなった感じ。
マフラーを変えると結局何が変わるのかが私はちょっと分かってなかったんですよ、
はい、
変えるのは知ってるけど、
まあ音は変わるよね確実にね。音が重低音感が 出るようになりますよ。やっぱりバイクって感じになってますよね。
音を変えるために変えるの？
いやいやいや、もちろんパワーが上がるからですよマフラー変えるのは、うん、
ね、
うん、そうだから今までよりもスピードは出やすくなっている感じはしますね。
そうなんだ、
はい、
昔からほら車のマフラーも結構変える人変えるでしょ。
はいはいはい、
はい、うん、いや私音のためかと。
いやいやもちろん、ね、あれはマフラーを変えることで、ね、そのスピードが出やすく、うん、まあトルクっていうこう、まあ、パワーの位置、うん、こうがそのマフラーによって違うわけですよ。
なるほど。
このマフラーだったらこういうふうな上がり方をするとか、そういうのが変わるので、うん、そのまあそれで選ぶ人もいるし、見た目で選ぶ人もいるし、うん、その音で選ぶ人もいるし、うん、でもまあ標準純正のマフラーよりもまあ基本的にはパワーアップにはつながるってことですよね結局ね。
なるほど。
まあ、だからみんな変えてるわけであって。
なるほど。
はい。
うん、
では見た目もね、だいぶ変わっちゃったんで、はい、かっこよくなりましたよ、ステンレスの、うん。ちょっとね、あんまり派手派手な感じは嫌いだったので、その、どうしようかなと、本当はね、吉村が欲しいって思ってたんですけど、吉村はね、ちょっとね、私の好みではない感じだったんですよね、うん、ハンターカブヨはねっていうのもあって、 だから
いやどんどんカスタムされていきますね。思った以上にクムさんのバイクカスタムされて、
実はその前にあのタコメーターをつけたばっかりだったんですよね、うん、
言ってたね、
はい、
それも話
に展開してたの。タコメーターのね写真はね一切上げてないんで多分誰も知らないはずなんですけど、はい、
でも番組でしっかり喋ってたから。
あ、喋ってた俺タコメーターつけたって。
喋ってなかった。なんかすごいタコメーターの話をして私生返事をしてた記憶があるんだけど。
あ、そうなんですか。私は多分トークで話したことすら覚えてないですからね。はい、
うん、
はい、ただとあ思い出したタコメーターつけたけど見れないねっていう話をした
っけな、うん、
それ先週だわ、はい、うん、そうそうそう、タコメーターのっていうかスピードメーターの位置がね若干低いんだよあのハンターカブって、うん、だからその横に小さいメーターがついても見れねえじゃんっていうそうそうなんです。はい、だからまあカスタムされていってますよ。私あんまりアウトドア系カスタムをしようとしてないので、大体みんなつけているタイプの、こう、なんていうのかな、こう、コテコテのフロントとか、そういうところに、こう、なんか、ね、保護するような、アウトドア的な感じのノリのカスタムは一切してないから、そう。まさかマフラー行くとは思わなかったですけどね。絶対だから、そのセールじゃなかったら買ってなかったですから。はい。
なるほど。
セールじゃ
ちょっと早い、
う
ん、
そうですね、
自分へのクリスマスプレゼントですね。
はい、そう、そんな感じで買ったんだけど、まさかその次の週にヘルメット買わなきゃいけなくなると思いもしてなかったのでいや、まあ、なんとかなると思ってたんだよ本当に寒さ。
まあ長崎の寒さは意外にね厳しいから。
そう、そうだね、
大丈夫ね、
風もね結構回るんですよ、うん、だから本当入ってくんの。
中に、ね、
そう。本当入ってくんのよ。だから、寒くてさ。
海風がね、海が近いから、ね、
海風とか山風とかね、本当にね、回ってくるんでね。こう、盆地系ですもんね、長崎ってね。そう、いや、ま、みんな、いや、本当に思ったの。
自分の装備は大事ですから。
そうそうそう、まあね。こう冬もちゃんと乗れるよう、こうね、冬はもう乗らないっていう人もいるぐらいですからね、やっぱりね。でもみんなね、通勤に使ってる人たちとかあんな薄着でよく耐えられる。まあもしかしたら中は電熱とか今着てるのかもしれないですけど、まあでも顔周りはさ、いくらなんでも保護のしようがないわけじゃない。
そうね、
そう、まああとはマスクしてぐらいな感じだけど、いや、すごいなと思いますよ。私はもう耐えられなかったもん。今日、
この。収集手段は、あの、うん、目だけ開いてるやつ。
はいはいはいはい。はいはい。まあ、ああいうのもあるけどね。うん。でも、さすがにあれ、脱ぐと、ね、怖いでしょ？やっぱり
。でも、なんか、いつも通勤で、うん、あの、正面から自転車乗ってくる、女性、
はい、
それかぶって
、あ、そうですか、
それほぼそれのものをかぶって冬場、
はい
はい、
偉いですね、偉いですね
そう、はい、びっくり、ぎゅっとすごいびっくりするよ、
うん
うん、
ヘルメットじゃないんだ
あの自転車だから帽子、
うん、はいはいはい、なるほ
どね、つまの広い帽子をかぶってるんだけど、
はいはい、
その帽子の下はすっぽりと、
はい、あれですか、銀行強盗ですかあれはね、ちょっとね、さすがにね、私もね、勇気が出ないかったので、まあそっちの方が全然安いはずですけど、はい。まあ結局はヘルメットにフルフェイスというか、まあ。
ちょっとおしゃれで、まあ、ね、あの、スマートな防寒で、そこら辺の頭問題を解決できるものといいですね。頭つか顔。
あればよかったんですけどね、あるのかもしれないけど、何も考えずにフルフェイスがこれは必要だと思った私が悪いんですよ。
いやいや。
でもそのまま行って、フルフェイスの、しかもシステムヘルメットっていうタイプをね、買ったので。
いやー、こういうね、今日コメントでいただいた大宮ランナーズハイさん、
はい、
23年もずっと乗ってるとかいう、
はい、だから多分通勤とかで使われてたんだと思うんで、ね、そういう人たちはもう多分百戦錬磨だと思うので、全然私のねあれなんか参考にならない、
うん、ね、
と思いますけどね、本当に。そう、でもね、今回の 買ったのはね、はい、システムヘルメットっていうタイプなので、実は上がるんですよ。ジェットっぽく上がるんですよ。
何ジェットっぽく上がる？
いわゆる口の周りの部分が上に上がる。バイザー以外に。わからないでしょう。そういうのがあるんです。検索。
ジェット。
検索してください。システムヘルメットで検索したら出てきます。
ヘルメット。はい。皆さんもスマホで検索。
いやいや、多分、知ってる人は知ってるはず。
ああ。
そういうふうに なってるんです。
あごがある。
そうです、そうです、そうです。あごが上がるんですよ。だから、それだったら、メガネかけてる人はすごく楽なんですね。
よりなんか。
でも普通に、もちろんフルフェイス状態になるから、その状態で走ることは基本ないですよ。かぶるときが楽っていうだけ。見てるものが違うのかな、ミッチーさん。
今、システムヘルメットってそのまま画像検索って、はい、はい、なんか。まあ、見かけたことはあるなっていうヘルメットは。
普通のヘルメットですよ。だからパッと見た目は。それが、こう、顎から上げることができるっていうだけで。
今まさに顎上がってるの。
そうそうそうそう。それを下げれば普通のフルフェイスになるんですよ。
ちょっといかついね。
あ、まあ物によるんじゃない。それはメーカー次第ですよね。見た目は、私が買ったやつは見た目は普通ですよ。
あ、なんか私見てるのが宇宙に出るそう
な、うん、そんな
宇宙の戦闘に出るそう
な、まあ、そんな派手じゃないです、うん、普通のやつです、はい、はい。普通のジェット、まあ言われなければジェットと思うぐらいの感じになってますね、はい。いや、そんな派手なのもう私年齢が年齢なんで、はい。
かぶってしまえば分かんない
から。かぶってしまえば分からないんです。そう、ただかぶるときに楽なんですよ、やっぱり。そのシステムヘルメットだったら、でそれを見て、あ、これなら欲しいなと思って、でまあ ただちょっとだけ高かったりするんで、その分こう、まあ、値段と見ながら、こっちのサイズがあるならこれでもいいかなとか思ったりとかもして見てたんですけど、まあ、サイズの在庫があるものと好きなカラーとっていうのを比べたので、結局はシステムを選んだっていう。あと今回買ったのは中の方にこうサングラス的なものを下ろすことができるので、普通のメガネでもサングラスをかけなくても済むと。
私今見てるのがちょうどなんかサングラスっぽいのついてるんですけど、
はい、
かぶと。
あ、かぶとですね。そうですね。
あ、まさにこれ？
それそれそれそれ、それの色違いだと思いますよ。
赤色です、今見てる
の。はい。赤もありましたけど、赤は買いませんでした。ちょっとね、ラメ入りっぽい感じなんで、うん、うちのには似合わない。
パールが入ってる感じ、ね。
そうそうそうそう。それだとね、ちょっと派手すぎだなって思ってやめました。
なるほど。
はい、それのグレーにしました今回は。はい、
はい、
それだからサングラスもまあ代わりにもなるしっていうのもあって、これでいいやと思ってそれを買ったんですけどね。
メガネもかけやすい。
でもメガネかけやすいです、すごく。はい、かけやすかったです実際。いや、やっぱりメガネかけてるとね、不便なんだよ実際、ヘルメットかぶると。本当に
でしょうね。
うん、毎回思うけど。
ヘルメットってサイズ
があります。サイズが S から XL まであるかな、うん、そう。あと横のパッドとかのでフィッティングが本当は必要なんですよね。
そうか、ぴったりならない。
ならない。いや、まあみんな我慢してかぶってると思いますけど、私が最初に買ったジェットは結局横の顎のところの薄さを調整しましたもんね。別のパーツを買って、その調整できるの3段階で、真ん中のやつがついてるのかな、多分。普段、あ、違う、一番きついやつがついてるのかで、それを2段階落として、一番薄いやつに切り替えたらめっちゃ快適になりました。 そうすることでこう顎のところのこう頬のところの圧迫感がなくなるっていう。
あ、そうか。
そういう部品も売ってるんですよ、フィッティングするために。だからまあそういうこともできるよっていうだけでね。いや、みんな同じ顔形じゃないじゃない、それ頭の形もさ
ね。
そう、まあ、我慢して乗るか、ある程度してへたれるのを待つか、もう最初からこう諦めてそこの部分だけ薄いパーツを取り寄せるかみたいな感じになると思いますけど、まあ、いろんなことができるんだなっていうのもこう改めて知ることになるというね。
ね、はい、ヘルメットも奥が深いですね。
ヘルメット奥が深いね、本当にね。はい、まあ
こんなにね
1年で買うやつはバカだとは思いますけどね、本当にね。ま
あ、せっかくだから今度並べて写真撮ってください。
やだよ絶対やだよ、バカにされるからはい、まあそういうことで今日のアートワークは私のハンターカブについた新しいマフラーになります。はい、本当はね動画撮ろうと思って何度かやってたんだけど、こうそのドタバタしてたのでそんな感じでね、まだちょっと遠出してないので、遠出した時に撮ったエンジン音とかをね撮って一度上げたいと思っております。せっかくだからそのタコメーターも 見せたいと思ってはいるんだけど、ね、そうそう、タコメーターを見せたいとか思ってるんだけど、全然動画撮る暇がないっていう感じで、ね、はい、ぜひいずれ紹介したいと思います。はい、
お待ちください。
でもヘルメットは並べませんもう恥ずかしいから。
こんだけ話聞いてたらやっぱりね実際に見たいから。
いやいやいや、恥ずかしいからやらない、本当に本当に恥ずかしい、もうみっともないからね、自分で恥ずかしいはい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、ツーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、コールドサンドさん、チッチのチャイさん、サノヨイヨイさん、ムーさん、フランスさん、紫のサルスベリさん、マミペさん、スズメイロさん、コウスケさん、オーメ財団さん、シオシオさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。